それではひとたび聖書に心を向けたいと思います。今日から私たちはですね、再生へのリビジョンというシリーズで、新しく学んでいきたいと考えています。手法をご覧いただきたいんですが、説教台のところにですね、再生へのリビジョン、これリビジョンって読むんですね。リっていうのはもう一度とか2回ということです。でビジョンっていうのは見ることですね。再生へのリビジョンと書いてあって、括弧があって福音、世界、可能性とありますけれども、これは一体何だと、一体何がこれから始まるんだと思った方もいらっしゃるかもしれません。これはですね、9月の末に行かせていただいた神戸における第6回日本伝道会議のテーマをそのまま持ってきているんですね。日本伝道会議って何かと申しますと、7年ごとに開かれる日本で一番大規模なですね、キリスト教の伝道会議と言いますけれども、会議というよりは少し研修会のような、あるいは礼拝のような、そういうものです。7年ごとに行われて、いろんな配慮があって、毎回場所を変えていろんな地域で行うんですね。今回は神戸でありました。7年前はどこであったかというと、北海道であったんですね。すごく北の一番遠いところで、そしてその7年前はどこであったかというと、南の一番遠い沖縄でありました。偏らないいろんな地域で会場を持ってやるという、そういう方針もあるようです。そしてキリスト教の教会のリーダーたち、牧師を中心にですね、牧師だけではない、どなたでも参加できるんですけれども、2000人の人が集まるというような、そういうものです。そして日本には140を超える教団教派があるそうなんですね。それも私会議に行って初めてお聞きするようなことでしたけれども、そういった方々が一つに集まって互いに協力し合う、互いに日本で宣教していくっていうのはどういうことか、学び合う、協力し合う、祈り合うという、そういった非常に意義のある集会です。で、その今回の神戸における第6回日本伝道会議において語られた御言葉をもう一度私たちがですね、学び直す、私も皆さんもそこでこの語られた御言葉をベースに学び直したいということで、このシリーズを語るように神様から示されました。私たちもその日本のキリスト教会のこの大きなグループの一部であるというふうに捉えてですね、私たちは孤独じゃない、本当にたくさんの仲間がいるんだ、そんなことも覚えてですね、日本全国の教会が学んだこのメッセージを私たちも一緒に受け取りたいと思っています。このメッセージのシリーズをやりますと言ったら、ある方にですね、伝道会議に行った元を取るんですねと言われましたけれどもまあそれもまた神戸の発想、関西の発想なのかなと感心しましたけれども、元を取るということではなくしてですね、まだ一緒にこの教会全体で、日本中で語られたこのメッセージを学び直してみたい、一緒に学ばせていただきたい、そのように思っています。リビジョンというのはですね、ちょっと難しい、私も初めて聞いたような、単語ですけれども、先ほど申し上げた通り、二度見る、見直して見る、もう一度見る、同じ事柄から新しいものを発見するという、そういう意味ですね。で、テーマがですね、再生へのリビジョン、福音、世界、可能性という、このちょっと長いテーマが4回メッセージをさせていただくそれぞれのタイトルになっています。今日は再生へのリビジョン、その次が福音、その次世界、可能性というふうに学んでいきたいと思います。今日はその第1回です。 今日のストーリーの背景をですね、ざっくりと確認をしたいと思います。今日のこの第二列王記の6章の背景にはこんなことがあります。イスラエルの国にですね、古代昔にですね、預言者の時代というのがありました。預言者というのは王様ではありません。預言者には権力もなければ軍隊もありません。王様は権力もあれば軍隊も持っているんですけれども、預言者というのはそういうものを持っていない。預言者ができることはただ神様のメッセージを語ることなんですね。で、普通はですね、現代においてもその古代のこの中東の世界においても、国と国が戦いますと、普通は王様と王様の戦いになります。軍隊と軍隊が戦うんですね。しかし古代イスラエルの国っていうのは特殊な国で、時折国の実質的なリーダーは王様ではなく預言者になったんですね。で、そんな時代の出来事です。外国のアラムという国がイスラエルの国を攻めようとした時に起こったこと。アラムの国がイスラエルを攻めようとした時に、その一番のこの障壁といいましょうか、妨げになったのはイスラエルの王様ではなかったんですね。預言者のエリシャという人が邪魔になりました。エリシャは神様を信じる人で、神様の知恵に満ちていて、イスラエルの人々にいろんな助言をするんです。で、その助言がことごとく的中して、アラムの王様がせっかくイスラエルを攻めようと考えた作戦がことごとくダメになっていくんですね。もちろんエリシャは神様からいただいた知恵を人々に話していたわけですけれども、そんなことでアラムは預言者エリシャのゆえにイスラエルをなかなか攻めることができなかった。それがこの今回読んだ第二列王記の6章の背景にあります。それで業を煮やしたアラムはですね、今私がまず倒すべきはイスラエルの王様じゃない、今攻めるべきは預言者のエリシャなんだということに気がつきます。彼を倒せば、エリシャさえ倒せば、おのずとイスラエルに対する戦いで私が勝つことができる、そういうふうに計算を立ててですね、まずいつも戦っているような場所ではなくて、エリシャがいる小さな、エリシャが住んでいる小さな町へ攻めていこうとします。それがこのストーリーの背景です。6章の14節から司会の方に読んでいただきましたけれども、6章の14節もう一度読みたいと思います。そこで王は、これはアラムの王様ですね、外国の王様、馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。その町っていうのはエリシャが住んでいる町ですね。アラムが大軍を送ってエリシャが住んでいる町を包囲しました。で、15節ですね、神の人の召使いが、これはエリシャの家の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。一夜のうちにアラムの軍隊、敵の軍隊に囲まれていたので無理もない状況ですね。今日はリビジョン、もう一度見直すというのがテーマですけれども、今日読んだ聖書箇所から3つのリビジョンが出てきます。で、一つ目が早くもここに出てきます。16節、すると彼は、エリシャは、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。エリシャの答えちょっとわからないですね。恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多い。多分エリシャの家にはエリシャとその若い召使いと、あと数人の人しかいなかったと思うんです。この時召使いはですね、不思議に思ったはずです。若いこの若者はどうしたんでしょうか。ポカーンと口を開けたのか、何を言ってるんですかエリシャ先生というふうに言ったのか。 ともかく一つ目のリビジョンがここにあります。17節。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。この若者のですね、信仰の目が開くようにというふうにエリシャが祈ってですね、目が開かれた時に火の馬と戦車、これも神様が送ってくださった戦力だと思うんですけれども、それがそのエリシャの住んでいた町にたくさんいたっていうんです。神様の軍隊が山いっぱいにいた。その風景が突然その若者に見えるようになった。聖書には霊の目という表現があります。霊の目が開かれるように、信仰の目が開かれるようにという、そういう祈りがあります。またですね、目から鱗が落ちて見えるようになったという表現が日本語でもありますけれども、今までものがよく分かってなかったのが、このあるきっかけがあってスッと分かるようになることを目から鱗が落ちたと言いますけれども、これは日本のことわざではなくて、実は聖書が起源なんですね。使徒の働きの9章にその元になる言葉がありますけれども、霊の目が開かれる、信仰の目が開かれるというのはどういうことかというと、信仰を持って新たな側面が見えてくることですね。信仰を通して今までとは違ったように世界を理解できるようになること。ちょっと、誤解しないでいただきたいんですけど、注意しておきたいのは、妙に神秘的な話じゃないんですね。あなたの後ろにあなたの祖先の霊が見えますとか、そういう話ではないんです。そういうちょっと変な話ではない。それむしろこの召使いに起きた出来事のように、例えば自分では助けがないと思っている状況に、実は神様の助けがいっぱいあったんだと気がつけること、感謝できない、自分の生活は、人生はなんて大変なんだ、感謝することなんか何もないと思っていたような状況に、実は神様の恵みがたくさんあった、神様からの助けがたくさんあったというふうに気がつけて感謝できること、その方がこのエリシャが祈ってこの若者の目が開かれたというのは近いですね。召使いは自分の置かれている状況をリビジョン、もう一度見直してみたんです。すると神様の助けは敵よりもはるかに強い形でそこにいたというのが、このストーリーの一つ目のポイントです。物の見方が変わる、ちょっとしたことでですね、私たちの感じ方が変わるというのを、大げさな話ではなくて些細なことで、私も、その神戸に行きました時に体験をしました。三宮駅の近くのですね、ホテルを予約したんですね。一泊4000円を切るホテルを探しまして、そこに、泊まりました。行けばすぐ分かるだろうと思って行ったんですけれども、全然ダメで、まず自分がどの三宮駅にいるのかがわからないんですね。三宮駅って4つか5つぐらいあるんです。 JR もあれば、地下鉄、ポートライナー、阪急というふうにたくさんあるんですね。自分がどこにいるんだろう、どこへ行けばいいんだろう、それもわからないで、目の前のお店にいらっしゃるお姉さんに、すいません、ホテルを探してるんですけれども、ここがどこかもわからないんですという、ちょっと恥ずかしい道の聞き方をしまして、そしたらここをまっすぐイカ張って右に曲がったらこの市役所の前に出てっていうふうに教わって、あ、関西に来たなと、感動しながら、地下鉄をですねぐるぐる回って地上に出たわけですね。そうしましたら 私の目に映ったのはもう大都会の三宮駅でした。三宮に行ったことがですね、30年ぶりということもあって、こんな大都会なのかというふうに感動しました。で、物の見方がちょっとしたことで変わる、感じ方が変わるという話に戻りますけれども、こんな話を、その後人から聞いたんですね。三宮っていうのは1995年のあの阪神淡路大震災によって建物がたくさん壊れて、痛ましいことですけれども壊れて、それでその壊れたところに新しい建物を建てたから、こんなふうに、昔ながらの建物と新しい建物が入り組んだ街になっているんだという話を聞いたんですね。で、一旦こう震災があって壊れた街でなければこんなに新しい建物はないはずですというふうに聞いた。そうしますと、なるほどで、そのことを教わってから街を歩いてみますと、三宮の街が全く違って見えたんですね。震災を経てもなお生き残った味わい深いこの伝統のある商店街とですね、新しいビル建物がですね、本当に共存している、その姿がより美しく私の目に映ったんです。そしてこの街の活力は人々の再生への意思を表しているんじゃないか、そんなふうにも思えてきました。再生へのリビジョンっていうのは神戸でやるからふさわしいんだと、そういう意見もあったようです。日本伝道会議のメインテーマはリビジョン、もう一度見るということですが、もっと簡単に言うならば、日本を見直してみる、今までとは違ったように日本を、自分たちを眺める、と、そういうことでした。例えば日本のクリスチャンは全人口の中でごくわずか 1% 以下だというふうに言われますけれども、しかし私たち日本の教会はちっとも自分たちを卑下する必要もないし、何かが間違っているんだと考える必要も全くない。むしろ今までとは違ったように大きな可能性を秘めた国として日本を見ていこう。大きな可能性、大きな希望を秘めた街として自分の街をそれぞれが見ていこう。神様の用意された素晴らしい器、神様の用意された可能性のある器として自分たちの教会を見てみよう。そういったことが何度も何度も日本伝道会議では語られたことでした。さて、今日の二つ目のリビジョンに行きます。18節から20節ですね。私が18節と19節を読みますので、皆さんで一緒に20節を読んでいただけますでしょうか。18節、アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈って言った。どうぞこの民を打って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り彼らを打って盲目にされた。エリシャは彼らに言った。こちらの道でもない、あちらの町でもない、私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアへ連れて行った。三杯。ありがとうございます。アラムの王様と軍隊はですね、全員がエリシャの言葉によって目が見えなくされて、そしてサマリアという町に誘導されていきます。このサマリアにはイスラエル人がたくさんいるんです。そしてサマリアの町でもう一度目を開ける。言ってみればですね、アラムの人々は敵に囲まれた状況で、イスラエルに囲まれた状況で目を開けたんですね。今度は逆にアラムの方が絶体絶命のピンチというような、そういう状況になりました。これが二つ目のリビジョン、見直すという場面です。 次に3つ目のリビジョンに行きます。ここで何が起きたのでしょうか。21節、イスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。私が打ちましょうか、私が打ちましょうか、我が父よ。これはですね、イスラエルの王様がエリシャに対して、さあここでアラムを倒してしまいましょうというわけですね。私がやりましょうか、私が、この人たちを倒しましょうかというわけです。エリシャ先生、許可をくださいというわけです。宿敵を倒すチャンスでもあるわけですね。しかしこの時にイスラエルの預言者エリシャが本当に驚くことを言います。でこれは、あたかもイエス様がおっしゃるようなことで、旧約聖書においては本当に珍しい箇所だと思います。エリシャはこういうことを言います。22節、エリシャは言った。打ってはなりません。あなたは自分の剣と弓で虜にしたものを打ち殺しますか。彼らにパンと水をあてがい、飲み食いさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。なんとエリシャはですね、アラムと戦ってはいけないって言うんですね。ここでアラムを倒してはいけない。むしろアラムに食事をさせてお腹いっぱいにしてあげて、そして無事にアラムの国に返してあげなさいということを言います。そして23節、そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせて後彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それからはアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。アラムの王様と軍隊はですね、なんと敵によってもてなされて、食事をさせてもらって、戦場でですねお腹いっぱいにさせてもらって、そして無事に返してもらったという、そういう出来事なんです。アラムはここで二つ目のリビジョン以上のものを見ました。これが三つ目のリビジョンなんですけれども、それまでのもの以上のものを見ることができました。ここで彼らは今まで見たことのない、自分の人生で経験したことのないものを見たんです。それは和解、平和、愛、憐れみ、そういったものを見ることができたんです。で、23節の後半を見ますと、それからはアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかったというふうにあります。アラムはもう戦争をやめるんですね。これはアラムがリビジョン、明らかに新しいものを見て変えられたという様子が描かれているわけです。三つ目のリビジョンは、アラムが目を開かれて神様にある和解や平安、愛、そういったものを見せられて、その心を変えられたという出来事です。私たちもですね、神様に心の目を開いていただいて、リビジョン、私たちの日常生活を、また自分の人生をもう一度見てみたいと願うんです。そしてそこにはですね、本当は神様の助けがいっぱいあった、感謝すべきことがあった、神様の平安、愛、憐れみ、そういったものがいっぱいあったと、そのようなことを発見できたらと思います。神様に心の目、信仰の目を開いていただいて、今週1週間も神様の恵みをいっぱい見ることができたらというふうに願います。最後に、信仰の目を開かれて見直すということの恵みを、他の聖書の箇所から少し考えて、今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。それはですね、イエス様が十字架にかかった時の話です。イエス様が十字架にかかった時に、イエス様の十字架の両側には二人の人が十字架にかけられたと言われています。ですから、十字架一本だけ立っていて、イエス様が十字架にかかったということではなくて、ゴルゴダの丘には三本十字架が立ったんですね。そして真ん中にイエス・キリストが十字架にかけられて、そして強盗だったと言われる二人の人が 両側に十字架にかけられました。イエス様が十字架にかけられて、そして息を引き取っていくまで、人々はイエス様をたくさん罵りました。あなたが本当に神の子なら、十字架から自分で降りられるはずじゃないか、降りてみろ、そんなことを言われました。そしてこの十字架の上の二人の強盗もですね、イエス様をこう挟んで十字架にかけられていた二人の人たちも、イエス様を同じように人々と一緒に罵ったというふうに福音書には書かれてあります。で、一方はそのままイエス様を罵ったまま息を引き取っていかれますけれども、しかしもう一人のですね、二人の強盗のうち一人はですね、このだんだんと変えられて、イエス様が息を引き取る前にイエス様に向かってお祈りをするんですね。イエス様、あなたが御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいという、そういうことを言うんです。そうするとイエス様が答えます。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様の十字架の両側に、十字架にかけられたこの二人の人はですね、同じものを見たはずなんです。同じイエス・キリストという人を見ましたけれども、一人はこのイエス・キリストという人は自分たちと変わらない罪人で十字架にかけられるべきだと、そういうふうに思いました。そして罵りました。しかしですね、もう一人はそのイエス様の中に、同じイエス様の中に神様の恵みがある、神様の愛があるというふうに発見をしたんです。信仰の目が開かれて、そういうものを見ることができたんです。同じものを見ても見直すと違うものが見えてくることがあります。神様は目を開いてくださるならば、私たちは同じ自分の日常生活、自分の人生を見ても、自分の家庭、自分の健康、自分の職場、自分の学校、自分の地域社会、人間関係、同じものを見ても目が開かれたならば、たくさんの恵みをその中に発見することができます。今から、賛美歌の新聖歌の38番をですね、メッセージが終わった後歌いたいと思っています。新聖歌の38番は私たちの祈りを歌っています。この歌詞を見ていただけますでしょうか。新聖歌の38番、タイトルが我が目を開きて、私の目を開いてくださいという祈りがタイトルになっています。我が目を開きて鞘に見せたまえ、今まで知らざりし御文の誠を、我今静かに我が主を待つなり、主を与えたまえ悟りを、こういう歌詞なんですね。本当に私たちの祈りを歌っていると思います。あ、いいんですよ、言ってくださって、赤ちゃんいてくださっていいんですよ。これもね、リビジョンで見直して、天使の歌声だと私たち、捉え直してですね、本当に一緒に神様を賛美していると、思って、一緒に礼拝を捧げてください。本当に、私たちの目を神様が開いてくださるときに、私たちはたくさんの恵みを日常生活に見ることができる、自分の人生に見ることができる、そんなお約束を今日は聖書から学びました。今週1週間もお一人お一人が生活の中により多くの神様の恵みを見ることができますように、より多くの神様にある希望を見ることができますようにお祈りをしています。一言ご一緒にお祈りをいたしましょう。愛する天の神様、心から感謝をいたします。あなたが私たち一人一人を呼び集めて神様の御言葉を学べたこと、聞けたこと、ありがとうございます。私たちの信仰の目をあなたが開いてくださって、 あなたの恵み、あなたの助け、愛、そういったものに私たちは囲まれているんだということを気がついていくことができるように導いてください。再び自分の人生を、再び周りのものを見て、そして神様の恵みを発見することができるような一週間であらせてください。今日から始まる一週間、より多くの神様の恵みを兄弟姉妹が発見して、守られて歩むことができますように心からお願いをいたします。兄弟姉妹の心をあなたが励まし、祝福で満たし、上よりの力で満たしてくださって、このところから送り出してください。感謝し委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。